目標を達成しない理由を紐解いて、その反対側として、じゃあこうやったら目標達成するんじゃないかという切り口で今日は話していきたいと思います。いくつかのハードルがあるんですが、もう代表的な例を話していく中で、まあ自分のことに置き換えてもらったりとか、そういう形で皆さんで新年早々シェアしたいなと思っています。皆様、新年明けましておめでとうございます。コンテンツラボの河野です。今年もこの番組どうぞよろしくお願いいたします。ということで、2022年初めての配信でございますが、回数数えて604回目、また張り切ってお送りしたいと思っております。実はこの配信ってですね、リアルタイムで録画することを慎重にしてたんですが、今回、実はまだ年明けてないんです。年末に収録してます。ただもうほんと年末の年末に撮ってますから、新年みたいなもんってことで、許して、ください。皆さん、休みの間に聞いていただいてるのか、もう仕事が始まってるかわかりませんが、今日もですね、早速行きたいんですが、今日はこんなタイトルにしています。新年恒例、目標達成ネタ。ということで、目標達成なんてクソくらいというサブタイトルを付けさせていただきました。と言ってもですね、まあ目標達成をしたいための話をしたいと思っていて、最近聞いてくださっている方はご存知ないと思うんですが、僕これ配信し始めて12、3年経ってるんです。で12、3年間、実は毎年正月の一番最初の配信は目標達成のネタなんですね。まあビジネスのあの番組のくせにそんなことをやってるんですが、いろんな意味で人生のとかね、いろんな意味で目標達成をするためにどうのこうのという話をしてきました。別に意図してるわけじゃないんですけど、たまたま最初の何年かが目標達成をするために僕のやってることはみたいな話をしたので、気がかり上なんか恒例にしちゃったということで、もしかすると新年のこのテーマが待ってたぞという人がいるかもしれないので、今年もこのネタにさせていただきました。ということで、早速始めていきたいんですが、もう十何回も目標達成はこうやってやった方がいいと思うんですよみたいな話をしているので、僕自身がもう喋っててだいぶ当たり前のことを言うと飽きてきたところがまああるし、そもそも自分自身も今お前の目標達成しろよこの野郎って話もありますから、あまり偉そうに言ってもですね、なかなか、間抜けというか、私はこうやって目標達成してきました、みたいなことを言うほど、僕は、傲慢じゃないというか、結構恥を知ってるタイプなので、言えないんですけれども、とはいえ、やっぱりいろんな人を見てるから、自分のことを棚に上げながらも、自分のことも含めてですけど、上げながらも、幸い、実際、どういう目標があって、それがどのように達成できなかったかとか、どのように達成したかってことは、幸いいろんな人を見させていただいているので、それを含めてですね、今日は目標達成をする方法をまたバージョンアップしてお話をしたいと、アップデートしてお話をしたいと思うんですけれども、ちょっと思考を変えて、こんな風にすれば目標達成できると思うんだっていう話ではなくて、今日は目標って達成しない人が多いじゃないですか。達成しないんですよ、大体は。しないんですけど、目標を達成しない理由を紐解いて、その反対側として、じゃあこうやったら目標達成するんじゃないかという切り口で今日は話していきたいと思います。目標を達成しない、まあ問題点ですね。いくつかのハードルがあるんですが、もう代表的な例を話していく中で、まあ自分のことに置き換えてもらったりとか、僕自身も、あ、俺もそうだなってことがたくさんありますので、そういう形で皆さんで新年早々シェアしたいなと思っています。だからこそ目標なんてクソくらいっていう話をしたんだけど。ということで、行きましょう。では、早速ですが、いくつかメモをしといたんですよ。今日フリーで喋りますからね。ネタを用意してるわけじゃないので。まず一つ目がですね、目標達成ができない理由の、よくある一個目。これがね、サンクコスト問題と僕は呼んでいます。サンクコスト問題。どういうことかというと、目標達成するためには、もう神頼みとかメモするとか成功者と喋るとかね、仲間とかもういいんすよ。動けばなるから勝手にってことは分かってるでしょ、みんな。動けばなるから分かってる。けど、このサンクコスト問題っていうのは動いてても達成しないってケースなんですよね。で、どういうことかというと、サンクコストって、まあ、簡単に言うと、これまで投資したお金とか、時間とか、 まあ気持ちとか情熱みたいな思い入れみたいなものを捨て去って新しくやり直すってことが人間の脳とか心っていうのは受け入れがたいという状況のことを言うんですよね。言うんですよ。まあ、プロスペクト理論とかよく言うけどね。損したくない。もったいなくなりたくないみたいなことが、強烈に働くので、つまり、行動してるんだけど、その行動してるものが実は間違ってるんじゃないかな。この方法だとダメなんじゃないかなと思ってるときに、方向転換できないってことなんですね。まあ、日本の、例えば、太平洋戦争の時の、今年ね、太平洋戦争、なんとか70周年でしたっけ?70周年って言わないのか、まあ、70年記念とかでよく番組やってますが、あの時のね、失敗の本質って有名な本にも書いてありますけどね。後戻りできないんですよ。じゃあ、例えばですね、自分が、この商品、こういう A という商品を、まあ、例えば、動物の、まあ、動物が、なんとかって病気にならないためのサプリメントを一生懸命広げようとしたんだけども、それはどうやらマーケットもないし、ユーザーに認めてもらってないと。これは普通に、例えばドッグトレーニングのサービスに切り替えた方が、間違いなく収益は出るし、自分の目標は犬関係のことで、それがビジネスになったら最高だなと思ってたけども、決してそのサプリメントでこの病気をゼロにしようってことが人生の目的ではない場合は、切り替えたらいいじゃないですか。やっぱダメだったっつって。それまで広告費をいくらか使ったかもしれないし、時間もたくさん使ったかもしれない。その関係でみんなに私こういうことやってます。このサプリメントで病気を減らしたいと言ってたかもしれない。けれども、ダメなもんはダメなので、切り替えたらいいと思うんですけども、いやいや、ここまでやったんだからっていうふうになるんですよね。だからこの実際、いわゆる外出規制とか、行動制限とか、旅行ができなくなってから、まあ観光だったりとか、なんでしょうね。なんでしたっけ、留学とかね。もしくは、現地で買い付けをすることをサポートするような仕事だったり、現地の結婚式だったり、まあそんなものっていうのは全部全滅したでしょ。だけど、こういうものもやっぱり、今までやってきたんだから、切り替えるよりは、まだ待とうみたいな風に粘った人とか、もしくはオンラインのツアーをひたすら売って、昔の収入に戻そうと思ってやった人っていうのはですね、やはり、これもサンクコストがの発想があって、なかなか切り替えられなくてですね、やっぱりいろんなことが達成できなかったってことはあると思います。まあ、いろんな勉強法を切り替えたりとか、支持してる人を、別の人に変えたり、これも縁起悪い話ですけどね、僕らにとっては。でもそういうことをしたりとか、こういうのも全部、やっぱりこう、ダメだと思った時に変えることも、もちろんダメじゃないこともあるんですけど、ダメだと思った時に切り替えるという考え方ってとても重要なんです。だって、いっぱいパンチ打てばどれか当たりますからね。でもこういうことができないというのはやっぱサンクコストの問題が非常に大きいんじゃないかなと思うし、そのおかげでキャッシュがショートして、また会社に戻ったりとかっていうようなケースっていうのはものすごくよく、まあ見ますからね。まあ、非常に目標達成できないとても大きな理由なんじゃない。なんか行動できたり、行動するって習慣ができたり、自己投資する、まあ、考え方も、定着してて、いろんなことに自己投資してスキルもどんどん上がってるのになぜかうまくいかない目標が達成できない人は、このサンクコストが働いてて、肝心のこのフォーカスしてるその素材、ビジネスそのものとか、ビジネスモデルとか、サービスとか商品が、切り替えることができないってパターンがあるんでしょう。まあ、ね、シリコンバレーとかの、いわゆる、スタートアップとかも、ピボットって言うんだけど、ピボットか。こう、軸足を動かすってことをタイミングずらし、逃して、結局、調達した資金を全部溶かしちゃって、空中分解ってケースは、もう上げればキリがないぐらいあるそうなんで、これがよくある1個目だと思います。で、次です。2つ目。2つ目は、これは行動しない場合に結びつくことが多いんだけど、二つ目はですね、お金がそんなにいらない問題。お金がそんなに必要じゃない問題ですかね。というケースが、よくあります。で、今日僕は当然、人生の目的って最初ぶち上げたけれども、やっぱビジネスのコンサルタントだから、ビジネスの目標っていうのにちょっと寄せて話しますよ。そういう話を今僕してますよ。ビジネスを寄せて話をしますが、 このお金があまりいらない問題っていうのはいろんな人に当てはまるんだけども、要するに、目標の中にですね、売上をもっと大きくするとか、役員報酬をもっとたくさん得るとか、なんだろう、役員報酬をたくさん得るとか、あとは、自分の、立ち上げてないんだけど、会社員を辞めて、辞めた代わりに、独立した給料を得たいとか、会社員しながら倍の給料を得たいとかですね。いろんな意味で、とにかく収入と呼ばれるものを多くするということを目標に挙げている場合が多いでしょ、大体多いじゃないですか。で、ケースを邪魔するのは、やっぱ一番はですね、お金がある時ですね、その人に。お金がある。お金があるというのは、貯金がたくさんある場合もあるし、人の金なんだけど、日本っていうのは融資を受けた時の金利がぐちゃぐちゃ安いので、今コロナでもっと安いですからね、金利がすごく安く借りたお金が何千万もあるとかね、つまり貯金がいっぱいある、現金がいっぱいあるとか、毎月のキャッシュフローが会社をやってるから安定して入ってきちゃうもん、しかも、生活が全然担保できて、家族がいらっしゃるなら家族に、苦労させないぐらいの給料が入ってきているとかね、そこそこ楽しみもあるというふうにキャッシュローが入ってきている状況っていうのは、すごい問題があるっていうか、そのハードルになってて、自覚があると思うんです。やっぱこういう場合って、切羽詰まんないじゃないですか。めっちゃいいことなんですよ。僕は、調子乗って会社を辞めて、最初ほんと数ヶ月収入がなくてですね、もうほんと泣きそうでした。だからもう、お金言うのもそこから来てますよ。かといって別にかっこいいもんじゃなくて、何もなくて、あったらよかったなと、まあ思いますから。まあそういう風にね、なってないと、まあ、やるもんじゃないですよね。ガリガリ行動なんて。だってしなくていいんですから。必要性がないでしょ？だから、こういうお金がある問題っていうのは、まあ、成果、金銭的な成果、経済的な成果を得るような目標っていうのは、すごく邪魔するなというふうに思います。でも、ひっくり返すと邪魔じゃないじゃん。だってあるんだから、本当はいらないものをよりよくしようと思っているわけだから、ここは、別に不幸でも何でもないんですよ。やらなくたって困らないでしょってことだから、第三者が見れば、そのあなたは何も変わってないというか、お幸せそうですねということで終わりなんです。何が不満なんですかぐらい言われると思うんだけども、まあでも、達成できた理由はそこだと分かれば、本人のせいではまあないんですよね。まあそんなもんだということで、これが非常に大きな原因になります。ちなみに、解決策は後で喋りますよ。話しますんでね。こういうことがある。これが二つ目。お金があって、もう、切羽詰まんねえ問題ということですね。で、これに関連して、三つ目があるんですよ。三つ目。ってなると、自分らしさ、じゃねえ問題。違うな。自分らしさ問題ですよ。自分らしさ問題。どういうことかというと、これ話せば長くなる。このパートをちょっと長く話しますが、僕ですね、アメリカの、まあ、西海岸に、クライアントさんがいて、まあ、いっぱいいますけど、いて、その女性のクライアントさんは、自分らしさを追求するということをライフワークにしたいと。自分らしく生きていくってことをライフワークにしているし、まあ、みんなそうなんだけど、でもそれを伝えていきたい、人々に伝えていくってビジネスが、ライフワークになるんじゃないかというふうにおっしゃっていました。で、もともと、まあ、名前言うと語弊があるから言いませんが、まあ、アメリカの超人気、超大手企業のバリバリのキャリアの方ですね。だから、お金はさっきのお金ある問題は当然抱えているし、抱えてるじゃないですか。サンコストの話はちょっと置いといて。ってことがあるわけだから、金銭的ってよりも、どちらかというと、自己実現っていうか、ライフワーク、自分らしさは何かってことを常に問うてきてる人なわけですよ。だって経済的には、人が喜ぶ立場にいらっしゃいますからね。で、その方が、自分の主張として教えてくれたことが僕結構同意だったんですけども、自分らしさってのは何かっていうと、自分らしさっていうのは B、このような、になることが自分らしい。つまり役者をやってる自分が自分らしいとかね、芸人やってる自分が自分らしい、歌を歌ってる自分が自分らしい、ハワイに住んでる自分が自分らしい、とかね、好きな人に囲まれて暮らしてるのが自分らしい、毎日畑を耕す自分が自分らしいっていう B と考えてみんなしまいがちなんだけども、その人が言う自分らしさっていうのは、そこは実は良くて、何か自分らしくてこうなりたいなというものがあって、そこを目指している状態 何か目指して近づくために毎日日々行動している状態、この暮らしぶりそのものが自分らしさを生み出すんだというふうにおっしゃって、つまりそこが幸せを感じるポイントなんだとおっしゃっていました。例えば、極端なこと言うと、ハワイに移住したいと思っているとしたときに、ハワイに移住したいと思ってるんだけど、いつかはハワイに移住するぞと思って、それを目指して英語を一生懸命、いつかはハワイだと思って頑張って勉強してたりとか、ハワイにまめに海外旅行に行って、現地のネットワークを作ろうということを繰り返していたりとか、いろんなことを調べ物したりとか、ビジネスを立ち上げるためにどうすればいいかなとか、ビザはどうなんだろうかというふうに考えてたりとか、いう、こういう毎日が、自分らしい状況であるということなんです。まあ、言ったら言ったでまたね、違う自分らしさをじゃ逆に見つけなくちゃいけないってことなんです。企業もそうですね。例えば、株式を上場したい。これはもちろんすごく大きな目標なんだ。エグジットしたいと思った時に、上場に向けてがむしゃらになんかいろいろ七点抜刀しながら動いている。この状況が最高に自分らしいんだという感じです。簡単に言うとね。本当はもっと長い、主張なんですけどね。はしょるとそういうことでございまして。これ僕同意で。で、考えると、その何か目標達成をしようとするときって、行動が必要じゃないですか。行動が必要ですね。だけど、切羽詰まるという、やるしかねえみたいな状況、お金がないから僕みたいに毎日月給料が入ってこないと、チビも生まれたばっかりでどうしようみたいなことでもない限り、もうお金がね、やべえとかいう必要性が、なんかお客さんがこう、問題があって、トラブってる、これ解決しなきゃ、すぐ電話しなきゃ、みたいなこととか、あ、やばい、漏れそうだ、早くトイレ探さなきゃって言って、もう普段は走れないぐらい早く走るとかね、いう必要性がない限りは、つまり、その行動っていうのは、自分らしくいる状況じゃないと、そのように続けられるもんじゃないということを表すわけです。意味伝わります？自分らしいというふうに感じている状況じゃないと、つまりワクワクしたりとか楽しかったりとか幸せを常に感じたりとかっていう状況じゃない限りは、つまり心地よかったりしない限りは、そのやってる行動が切羽詰まってるものではない限り、つまり緊急だけど重要じゃないものか、重要だけど緊急じゃないって考えると、切羽詰まったものがない人っていうのは緊急じゃないけど重要なものなんだからね、目標達成のものっていうのは。ってことは、それは自分らしいことに当てはめられないければ続けられたもんじゃないわけですよ。意味わかりますか？だからお金に切羽詰まってない、だけどビジネスがしたい、切羽詰まってしたい、で目標は例えば、ね、生活お金の時間をたくさん空けたいと、時間をたくさん空けて週のうち5日か6日は空けたいと、で好きなことがしたい、したいと、でさらに給料も入ってきてほしいと、じゃあ会社を辞めなくちゃいけないみたいなことになるでしょ。今でもまあ時間はちょっと余ってるし、土日も余ってるし、家帰ってからの時間も多少あるし、給料も潤沢にもらってるんだけども、さらに欲を言ってるわけですよね。こういうふうになりたいと思ってもうビジネスをやったりするわけですけども、こういう人は切羽も詰まってないわけだから、で時間的にもそんな毎日も吐くほど忙しくないわけだから、時間的な猶予もちょっとあるわけですよ。まあ、ね、我々みたいな結構自由な時間がある立場からすると大変そうだなと思いますよ、見てて。だけどやっぱり時間があると、もうドロドロに働いてる会社員の方に比べたら時間がある、休みがあったりねするから、なると自分らしさが紡げないと、そのビジネスのアクションが続けられないわけですよ。そうするとどうなるかというと、結構切羽詰まってない人が金儲けをするためだけのビジネスを選んだとしましょうか。例えば転売とかね、を選んだとしましょう。興味のないようなことをやったとしますね。もしくはゴルフなんか全然興味がないんだけど、ゴルフチャンネルがなんか人気ですわから、ゴルフのなんか YouTube チャンネルを立ち上げてみたりとかっていうふうにしたりとか、いうふうにこういろいろ段取りはするんだけども、続けられない。なぜかというと、切羽詰まってない、切羽詰まってないってことは、普段のその行動に対して自分らしさのエッセンスが加わってないと続けられるもんじゃないですよね。そうすると、あ、これはなんか面白くねえみたいな風になって、やめるってことが現実に起こって、しっくりきてないわけですよ。ってことになる。ので、もし、それでもね、目標達成のためにガリガリやる人いますよね。例えば僕が、会社辞めた後はもう金のためにやりました。最初はね、お金なかったですから。 だけど、副業の頃も僕はあったわけですよ。その時は給料があったので、会社なんか辞めてっていう、まあ、ストレスって意味では切羽詰まってましたけど、金銭的には切羽詰まってない。けどなんでできたかというと、やっぱり今思えば、僕はメール、コピーライティングを勉強して、こういうメールを書いたら何個売れたみたいなことを、この反応を取ったり、書いてる時に俺結構いいの書いてるなと思ったり、するような、この行為がね、要はダイレクトマーケティングを学んで、うわ、こんなんでお金儲かるんだ、やってみたら、うわ、本当に売れたみたいな、この感じが、もう最高に面白かったんですよ。やっぱ今思えば。面白かった。みんなが飲み行こうぜとか、ウェイウェイって言ってても、全然興味ないというか、いやもう家帰って俺メール書きたいからぐらい思ってましたからね。誘われなかったけど、誘われなかったけど、今見え張りましたね。と思ってました。なので、やっぱり自分らしさがそこに僕はあったんですよね。だから既得なやつかもしれませんね。皆さんもそうかもしれないけど、そのビジネス、金儲けをしようとする行為に対して、面白いと思う不思議なやつだったのかなと。まあそういう人いっぱいいるんでしょうけどね。という状況が重ならないと、やっぱできたもんじゃないから、自分らしさのありかがビジネスのプロセスのすべてにない人は、ある種不幸っていうか、やりようがないじゃないですか。もう会社辞めて資産も全部売っ払うしかやりようがないみたいになっちゃうからね。ってことなので、やっぱりちょっとでも好きなことだったりとか、ピンとくる施策だったりに切り替えないと、YouTube とかいうのが向いてないなら、ダイレクトマーケティングガリガリやるとかね、自分が顔出すの嫌だったら、自宅サービスで、その、プロダクトをちゃんと売っていくとかってこう切り替える人があるんだけど、でもここでまたさっきのサンクコストっていう問題が出てね、せっかくここまでやったんだからみたいな話になってまたブレーキがあるとかっていうふうに、実はこう複雑に絡み合うんですけどね。ってことで話が長くなるので、まず自分らしさ問題が出るってことですよ。切羽詰まってない人。これが目標達成できない非常に大きなところだろうと。目標ばっかりにイメージ、だいたい金銭的な目標なんだけど、そこに行くためのプロセスっていうのは結構受験勉強みたいな、もう学歴が欲しいから勉強、日本のね、勉強するんだけど、そのプロセスは別に好きじゃないでしょっていう変な感じになっちゃうわけですよね。その時にやっぱり受験生で偏差値高いところに行くような子たちは、もともと知能が高くて鼻くそほじりながらでも、クソ難しい問題解く子もいますよ。見たことあるけど。そこもいますけど、でも大体は勉強がちょっと好きだったりするんですよね。ってこともあると思います。だって、公立中学があるんだから、行く必要はないですからね。親はうるさいかもしれないけど、っていうことがあると思いますね。これが三つ目、自分らしさ問題っていうふうに僕が思ってるものです。みんな当てはまると思うんですけど。で、次がですね、これちょっと、ここからは非常に、なんか、ダーティーと言いますか、すごい悪いこと言いますけど、青いカプセル、赤いカプセル問題がありましてね、青いカプセル、赤いカプセルってピンときた人、さすが。映画のマトリックスに出てくる話なんです。見てない人は、一回は見てください。Amazon プライムにもネットフリーにも今ありますからね。マトリックス。今映画もやってるんですけどね。リメイクみたいなやつが。リメイクじゃないんだけど。まあ、当初の2部作ぐらい見て十分だと思うんですが、マトリックスって、簡単に言うと、人工知能というか、コンピューターが人間を支配するっていう世界を描いてます。機械が人間を支配する。で、機械がなぜ人間を支配するかというと、機械が核戦争をしちゃって、地球の大気が隠れたのかな?で、太陽が当たらなくなって、発電できなくなったんですよ。まあ、原子力とかどこ行ったんだ話あるけど、発電できないから、でも機械は動きたい。自立して動きたいので、その自分たちの電力を得るために人間を、マイロンみたいなところに閉じ込めて飼ってて、そこから発生する電気を食ってるっていう設定ですね。だけど人間っていうのは意識がないと死ぬんですって。その世界観ではね。医学的にどうかちょっと忘れちゃいましたけど。なので、意識を保つためにここにプラグが刺さってて、で、1980年代のアメリカっぽい世界をバーチャルで見せてるんですよ。仮想現実で。そこで生活してる。つまり河野達夫さんって名前なんかないのに、アンダーソン君っていう名前でその、何億もいる世界で生きているという風になっている。それがマトリックスの世界なんですね。だから人間は本当は、僕もこれ今撮影して、これ本当はマトリックスかもしれません。本当は僕は眉の中にいて、毛が何もなくて、こうプラグばっかりでこう死ぬまでこう養分吸い取られて死んだら捨てられるみたいなことかもしれないっていう世界観ですよ。意味わかります?で、その時に、それに気づいた人間がいて、もうプラグを抜いて、暗がりの世界でこう機械をやっつけるぞっ っていうふうに反逆活動をするような人たちがいるっていう話ですよ。わかりますか？見た方がいいんですけどね。で、その時に、コンピューターに入り込んで、おう、こうのよと。お前は現実を知りたくないかと。現実が知りたければ赤いカプセルを飲め。で、青いカプセルっていうのは、そのままです。現実を見ずに、マトリックスの世界、つまり与えられた本当じゃない世界を見せられる心地いい世界です。何も起こらない。戦争も何も起こらなくて死ぬまで暮らしていくって。会社員とかやらされてるわけですよ。で、行くと。で、赤いカプセルを飲むと目が覚めちゃうんです。で、目が覚めるとバーってこうプラグ抜いて、うわ、なんだここみたいになるっていう話ですね。っていう話があって、非常に有名な話なんですけども、で、キアヌ・リーブス主役の方は、もちろん、赤を飲むんです。赤を飲んで、目が覚めて、まあ、救世主になるみたいな話なんですけども、中にはね、赤を一回飲んだんだけど、もうこんなん嫌だって、だって美味しいものも何もないから。青いカプセルの世界だったら、仮想現実で分厚いステーキとか食ったり、とても素敵なパートナーがいたりとかするんですよ。だけど、赤いカプセル飲んじゃったら、ボロボロの布切れで、まあ、ほんと、ゴミみたいなご飯食べて、ボロボロの暮らしをしてるんです。自由だけどね。自由だけど、そんな風になっちゃう。ことがあって、中にはですね、裏切り者が、もう俺は嫌だこんなの、赤いカプセルなんか飲まなきゃよかった。青をもう一回飲ませてくれと、戻してくれあの世界に、そしてステーキを食わしてくれ、金持ちにしてくれ、みたいな風に言うシーンがあるんです。みたいに、さっきの目標達成のところでも、青いカプセル、赤いカプセル問題っていうのがあって、なかなか失礼なこと言います。赤いカプセルを飲まないで、青いカプセルを飲み続けているという問題があると思いますね。思います。それは、例えば、こういう、例えばファンのサロンがあって、その誰かさんのファンがあって、そこのサロンに入って、周りの方々と会話をしていれば、なんか特別感があると何かをやり遂げる集団だ。やり遂げる人の下にいると。私もそれで引っ張られて意識が変わって、どんどんどんどん自分の人生が開けていくような、気がしますみたいなことってあるじゃないですか。まあ別に全部がそうとは言いません。けども、これはおそらくですね、こういうパターンっていうのは、目標達成しないんですよ。この方5年ぐらいしても。で、なんでかというと、おそらくですよ、その場合は、青いカプセルをそこでいつも飲んでるから、処方されてるから、青いカプセルはですね。みたいなことって、まあコミュニティだったり、環境だったり、見聞きしてるものとか、もしくは見たくないとかね、もしくは知識不足ってこともあるかもしれない。知れないですね。そういうことがあります。例えば、ビジネスの世界ばっかりに行ってるんだけど、投資という世界でも、キャッシュを得るようなビジネスはあるだろうし、投資の世界に生きててもビジネスという世界に目を向けてみれば、よほどレバレッジかかるものがたくさんあったりということも一つだし、一つだしね。あとは、自分の立場とか、環境だったらとてもじゃないけど稼げないと決めつけてたり、さ、コロナだからどうのこうのとかね、決めつけているけれども、世界が、を広げてみれば、全然チャンスが転がってるとかってことはたくさんあるんだけども、それを知らないっていうよりも多分自分で青いカプセルを飲んでる人が多いですね。多いです。で、結局、現実世界がわからないから目標も達成するわけないというか、いう部分がある。なんとなくふわーっと心地よい状況が続くと。コンフォートゾーンとかね、よく言いますけどね。まあそんな成功読本に書いてるみたいなエグいことは思ってないですけれども、そういう嫌いがあるなぁというケースは、僕も自覚があるし、みんな自覚がありませんかね。これでいいと。実はそれは青いカプセルを処方している環境にいるのか、赤いカプセルを飲んでる環境にいるかを考えた方がいい。だから、なぁもうって思うことがありますよ、僕も。僕もっていうか、僕は。なんだけど、これは赤いカプセルを飲んでるから、いわゆる自由と現実を突きつけられた裏返し。ということで良い面もあるわけですね。そこからじゃあどうするかってことになるから。だけど、青いカプセルばっか飲んでると、ふわーっと楽しい、最高ってなってるけれども、実は目標達成だったりは、当たり前だけど、現世界にいないのでね、認識できないから、大きく変わることっていうのは意外とないという部分もあると。どっちがいいかってことは、聞いた方に、まあ、委ねたいというふうに思いますが、まあ、そういうことがあるということですね。これが青と赤のカプセルの話です。で、最後なんですが、この最後のやつもですね、まあまあ、辛辣なこと言うかもしれませんけど、刺激と幸せの反比例っていうのがありましてですね。まあこれどういうことかというと、 僕は結構刺激ジャンキーというか刺激がないとすっごいなんかつまんないなーって暗くなっちゃうタイプなんですよ。暗くなるタイプなんです。だから僕自身の失敗でもあり成功でもあるってことを考えると、僕自身はですね、何に刺激を受けるかというと、まあ、子供っぽいんですけど、海外旅行で強烈な刺激を受けるんですね。単純でしょ？海外に行けば、もう香港ですら受けますよ。近く、台湾でも全然、まあ台湾の人は失礼だな。台湾だからこそかもしれない。ですね。近くても受けるし、グアムでも受けます。で、ハワイとかでも とてもたくさん受けるし、アメリカ行っても受ける、カナダも行ける。カナダ実は行ったことないんだけど、ヨーロッパでも強烈に受ける。アフリカとね、中東は行ったことないからまた行ってみたいと思いますが、みたいなことがあって、これが僕の活力になってるなっていう自覚があります。でも、これはね、刺激なんですよ。刺激。なので、例えば、これをどんどんどんどん繰り返していくと、例えば僕、子供が二人いるんですが、子供との距離っていうのは、やっぱり、ね、月に一回、二週間ほどの海外旅行行くと、僕、半分日本にいないのでね、そうすると、子供と触れ合える時間っていうのは減るし、子供と触れ合える時間っていうのはおそらく、ね、あとわずかだろうと思うので、これは、この関係性が、作れない。ことに、まあ、なるだろうし、海外旅行に行きながら、器用に仕事をできるようなスーパーマンはたくさんいるでしょう。インフルエンサーの方には。でも僕はできないので、やはり海外旅行に行ってる間は、未来のための、さっきの目標達成のための動きはね、止まってますよ。ピタッと。止まってます。いや、もちろんあるんです。海外行って、セミナーやって、何十人も人が来ていただいて、未来につながるってことはもちろんあるんだけども、これでも目標達成のためにやってませんからね、やっぱ。海外に行くってことありきでやっぱやってるとこがあるわけです。うちの会社は海外に行かなくても、ビジネスが成り立つようなマーケティングにしてありますからね。海外行く。だからこの、ご時世になっても何も関係ないわけなんですけれども、やっぱ刺激を得に行ってるっていうことしかないわけですよ。でも、やっぱり目標達成をしたことによる、結果論としての幸せなのかもしれないし、日常生活で、刺激パンパンパンって刺激がないけど、しみじみ、幸せと言うんだろう、これが、というものというのは、刺激とは反対側にあるわけですよ。大体はね。大体は。ってことになりますね。あとは、例えば、でっかい波に乗るために海にせいせいと行くと、まあ僕大きな波、あんまり怖いんで、すげえでかい時っていうのはちっちゃい目の波を選ぶように、もちろんしてるんですけども、大きな波だったり、危ない場所っていうのはサーフィンには多少あって、ここで行くと刺激はあるでしょうね。まあ、20年もやってますから、できないことはないんですけども、やっぱ、怖いし、怪我もすることもあるかもしれない。ってなってくると、そこの刺激と代わりに、その怪我した時になんかまあリスクがあったりとかして、こうなんかいろんな、こっち側の、噛み締める系が噛み締まれなかったりってこともあり得るでしょ？ってことを考えると、やっぱり、刺激と、いわゆる幸せと言いますか、みたいなもの、安定というかね、幸せと言いますか、幸せの定義まで語るほど、よくわかっていませんけどね、人生がね。みたいなことを考えると、やっぱ刺激を取りに行けば行くほど、幸せとは反比例する。でも幸せって多分、最終的なみんなの目標みたいな、ビジネスもそうなんだけど、ビジネスの目標みたいなものに、到達するためにはコツコツした結果としての幸せがあったりね。さっきの、例えば、自分らしさを紡ぎ出すためには、目標達成がしやすい、行動がしやすいって話をしたのと同じように、やっぱ刺激を先に取りに行っちゃうと、刺激があって一過性のアドレナリンは出るんだけれども、幸せイコールは積み上げて結果の目標達成みたいなものとは、ちょっと離れていくと思います。まあ刺激ばっかり得ることがあなたのライフワークとか、それが目標だったらまた違いますけども、ってことがあるので、結構ね、なんかやってる感じだけど、行動ばっかりしてるけど、目標達成してない人は刺激に寄ってる感じがしますね。それが自分らしさなんだったらしょうがないんですけども、刺激っていうと、目標達成のいわゆるコツコツした行動っていうのはどうしても必要だと思うし、ってことがなかなか、難しい、得難いんだろうなと思います。刺激ジャンキーは、目標達成が非常にしにくいっていう傾向があるんだろうというふうに、思いますね。これ伝わりますかね？ね、たださっきのハワイに移住したいからネットワークするためにいつもマミにハワイに行ってますって言ったら、これは多分行動になってて違う国に行くわけじゃないのでね、刺激は減ってってるんだと思いますけども、でも達成する段取りはできていると思うんだけども、僕の言ってるの違うじゃないですか。ですよね。 なのでやっぱり、ここは刺激っていうのは目標達成を阻害するという部分が大きくて、でも刺激があると生きがいになるってことは往々にしてあるので、これなかなか難しい問題だと思ってみんな解決しないんだろうなって思いますね。こんなの聞いてる人ってやっぱり刺激ジャンキーな方多いと思いますよ。刺激がないからなんかもっとこんなんじゃ嫌だって思ってると思うし、だから目標達成が刺激をもっと得るためにってなってくると、刺激ってまあご褒美というかね、エッセンスだから、それとは違う何か軸みたいなのがいるじゃないですか。だけど刺激ばっかり先取っていくと、そこの動きができないみたいなね、こう無限にループするわけですよ。伝わりますか？ってことがあると思います。これが5つ目かな？が僕が思ってる目標達成を弊害する、まあハードルだろうと思います。どうでしょう？まだあるんですけど、ちょっと今日はこれぐらいにしておきましょう。新年なんでね。で、これ今日言ったんですけど、僕はしつこいけど、偉そうに言ってると思ったでしょ？偉そうに言ったんです。なぜかというと、僕がもう全部できてないからっていうか、あ、俺もうそんなんばっかだなと思っていつも、よしみたいな思うからですね。だからシェアだと思ってください。で、くれぐれもね、今日の話があったけれども、青いカプセルを飲まないにしてくださいね。青いカプセルをこう投げてる人がいっぱいいるから、青いカプセルを飲めと言ってね。いますからね。これは僕のうがった見方って日本語じゃないや。まあ、偏見かもしれませんけれども、やはり、一部の、多くのね、影響力のある方というのは、青いカプセルを、無意識に配る、ね、傾向も、あるんでね。本人は赤だと思って配ってるんだけど、実は飲んでる本人からすると青だったりすることもあるから、なかなか難しいんですが。まあ、せめてそうならないようにね、リアルに、認識して、あ、こんな感じだよね、って、思ったらいいんじゃないかなと。でもね、これ聞いてると、そんな程度だから、目標達成って、まあどうでも良いって話もなりません？だってね、結局なんやかんや遠回りしてもなんじゃかんや今の隙間を縫いながら、ね、うまくいくやつは行くし、達成する人はするわけだし、達成しなくたって、さっきの切羽詰まってない問題を考えれば、幸せだからその状況なわけでしょ？ってこともあるんでね。まあ、よっぽど、その貧困でですね、我々こんなのんきにこの YouTube なんか見てる場合じゃないっていう人は、その青のカプセルも青のカスも赤もなくね、大変な状況だと思うからちょっと違うと思うんですけど、これを聞いてる方々はちょっと、まあそういうことをうつつを抜かしてる時間がある。目標達成がどうのこうのという意識高いことを考える余裕がある人だというふうに思えばね、まあ結局クソ暗いっていう話もあるのかなと別の角度で見れば。当然起業してる人とか、こんなみんなでね、こうやって皆さんとこう話して、こういうくくりで話してると、よし達成するぞ、こういう、ダメな理由があるんですよってことが成立しますが、まあでっかいくくりで、まあ俯瞰してみれば、なんかきっかけ回してね、難しく喋ってんなぐらいの話であって、まあクソくらえっていう、人生においてはクソくらえって話かもしれないなぁとも思ってる今日この頃でございますね。まあにしても今年もよろしくお願いします。ということで皆さん、うまくいかなくても言ってもですね、まあ結果的に、日々楽しくですね、まあ目標に向かって、さっきの騙し流し隙間をね、サンクコストがあれば、ちょっと思い切るべきなんじゃないかとかね、方向転換するべきなんじゃないかとか、ね、好きなことじゃない、自分らしくないから俺は切羽詰まってない、だから自分らしくないからだ、じゃあ自分らしいものでビジネスのプログラムを変えてみたり、施策を、マーケティングの仕方を自分らしく変えてみたりとかっていうふうにしてみたり、もしくは、青かな、このカプセル、ちょっと赤も飲んでみようってちょっとやってみたりとかね、いうのをぐるぐるやってると、それはそれで面白いのと思うし、ああ、言われてみたら刺激が欲しいけどやってないなと思ったら、あえて目標設定から跳ねる刺激を取りに行って、盛り上がってからまた日常に戻る。そして幸せを噛み締めみたいなことでもいいと思うんで、まあいろいろね、騙し、ぐだぐだしながらですね、今年もより良い明日にビジネスを通じて向かっていければなと思って、私も頑張っていきたいと思っておりますので、今年1年またよろしくお願いいたします。はい、それでは雑談ですね。新年初めての雑談でございます。まあ今回軽くいきましょう。これ実は年末撮ってるって話をしたんですが、何年かぶりにですね、実家に帰ろうと思ってます。地元僕大阪なんですが、思ってて、まあまあ、両親の顔も見たいなと思いましてですね、思ってます。で、その時に、ね、新幹線で帰るんですけども、チケット取ったらなんとね、のぞみ開通30周年だったかなと記念で、今ね、子供料金タダなんですよ。 でも残念ながらうちの娘はですね、もう中学生なんで適応できないんですが、息子がまだ小学生なので、彼はね、往復大阪までだと1万4000円ぐらいかな。つまり、1万4000円。大人だと倍だから3万弱するんだけど、子供のだから1万いくらが全部ね、タダなんですって。その代わり、ネットでチケット買って、なおかつ、スイカとかパスモとかああいうもの、まあスマホでもいいんだけど、ああいうのにチャリーンって、その、チャリーンって乗車すれば、タダになるという仕組み。あとでキャッシュバックらしいんだけど、そんな複雑なことをしてるんだけど、タダになってます。知らない方がいらっしゃればですね、もう年始過ぎちゃってるけど、今、そういう期間みたいだから、新幹線ね、子供タダですから、大人一人、子供何人とかでね、いいみたいなんで、ぜひ使ってもらえればなと思っております。まあ、大阪帰った話はまたね、機会を見て、やりたいと思っておりますが、ということで、また、次も多分、その次ぐらいかな、リフレッシュしてまた話をしたいと思いますが、ということで、皆さんも、まあまあ、まだ帰ってない方はね、帰省がまだな方は、海外の方はみんなね、中止なさってて、隔離画面ひどいですから、無理なんだけど、新年この阪神をしてる頃にはまた緩くなってるといいなと思って、お祈りしております。それでは、また来週。
皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外、 かかわらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。